イエス様に従っていった弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちも自分たちも迫害されてしまうかもしれない、殴られ蹴られ殺されるかもしれないと思った時、恐れや不安に駆られてイエス様を捨てて逃げ出してしまった罪人だったんです。そして私たちも心の中に自分の都合のいい神を作り上げようとしてしまうし、自分の思ったような現実にならないと神を責め、イエスを責め、自分が神であるかのようになってしまおうとする、そんな罪人なんです。でもキリストはそんな私たちの罪すべてを背負って十字架にかかってくださったんです。そんなイエス様の十字架の後、イエスのことを殴っていたローマの兵士たちの長が、百人隊長が言いました。本当にこの人は正しい人だった。本当にこの人は神の子だったと告白をします。そして復活のキリストに出会い、聖霊を注がれた弟子たちは、イエスこそ神の子、キリスト救い主、そのことを証しする者へと変えられていったんです。使徒パウロも、キリストを信じる者たちを迫害し、キリストを迫害していた。そんなパウロにさえ、復活の主は出会ってくださって、新しい一歩を与えてくださったんです。そんな風にして、弟子たちに聖霊を注ぎ、新しく変えてくださったキリストは、今日この礼拝に集った私たち一人一人に語ってくださるんです。私がそうだとは、あなたたちが言っていると。私が神の子だと、あなたたちは確かに言っていると。イエスが神の子、キリスト救い主だと口で言いつつ、背いてしまう罪人でしかない私、あなた、この私たちを罪の滅びから救い出し、神様の御国での永遠の命に生かすために、私は十字架にかかり、蘇ったんだ。そしてずっとずっと一緒にいるよ。そしてあなたが私の人生で最も困難な時に足跡は一つしかないのです。なぜ私があなたを最も必要としていた時にあなたが私を捨てたのか理解できませんと心の中で叫び続けるその時にこそ私はあなたに語るよ。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみ、試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩くんだと。きっとキリストは、そんな思いで、私たちを許し、私たちを愛し、私たちと共に歩んでくださるのだと思うんです。そうであるならば、私たちがなすべきこと、そうです。それは、言葉と思いと行いとを一致させていくということです。長老たち、祭司長たち、立法学者たちは、イエスが神の子だとイエス様に言おうとして、その言葉を口にはしたんです。でも、心の中の思いは違ったんです。行いも違いました。口にしている言葉と思いと行いが違い続けてはいけないんです。百人隊長はどうだったでしょうか。イエス様を迫害した側だったけども、思いを変えられ、信仰の告白を口にしていくんです。そして弟子たちはどうだったでしょうか。 あなたこそ生ける神の子キリストですと告白したんですけど、でも逃げ去ってしまった。行いが一致していなかった。でも、そんな彼らに聖霊が注がれたとき、彼らは変えられていって、やがて言葉と思いと行いを一致させていくんです。言葉と思いと行いを一致させることは大切なことです。イエス様は言われました。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのであると言われました。私とパウロも語りました。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと。私たちにとって大切なことは、言葉と思いと行いを一致させていくということです。僕は最近思うんですね。伝道っていうのは、誰か他の人の思いを自分が変えさせるということではないんじゃないかって思うんです。私たちにできるでしょうか。他の誰かの言葉や思いや行いを変えさせることできないですよね。まあ、例えばですね、信じなさい信じなさい信じなさいって言い続けたら、その人信じるようになるんでしょうか。違いますよね。私たちには他の誰かの言葉や思いや行いを変えるということはできません。じゃあ私たちに変えることができるのは一体誰の言葉や思いや行いなんでしょうか。そうです、自分ですよね。私たちは自分の思いや言葉や行いを変えることはできるんです。そしてその時にこそ、それが他の誰かに伝わっていくんじゃないかって思うんですね。で、最近こんなことがあったんです。娘が幼稚園のバスに乗るときに挨拶をしないということをですね、妻から聞きました。挨拶しなさい、ちゃんと元気に挨拶しなきゃダメじゃないって言うんですけど、挨拶をしようとしないって言うんですね。あ、これ僕の責任だって思いました。僕反省したんです。朝娘が起きた時に僕が元気に挨拶してなかったなって。だから次の日から娘に元気に挨拶しなきゃダメだよって言うんじゃなくて、僕が娘に元気に挨拶をするようにしたんです。おはようございます。で、そんなことをしばらく続けてみたら、娘はバスに乗るときに自分から元気に挨拶をするようになっていったんだそうです。大切なことは相手を変えようとすることではありません。相手が自ら自分で変わることができるように、自分自身が変わっていく、自分自身を変えていくということです。伝道も同じではないでしょうか。伝道というのは、誰か他の人が神様のことを信じることができるように、私たちが他の誰かを変えようとするということではないと思うんです。私たちの思いも言葉も行動も、キリストの福音の喜びに生かされて、それが溢れて出てくるならば、きっとそんな私たちの言葉、思い、行動に触れた人たちが、自ら神様の御言葉に聞き従い、自ら動かされて変えられていくんだと思うんです。そしてそんな風にして、世界が変えられていくんじゃないかなって、思うんです。逆に もしも私たちの思いや言葉や行動が一致していなかったとするならば、そこで生み出されるのは不信感でしかないと思うんです。例えばですね、いつも喜んでいなさいという言葉を口にしながら、日常生活、仕事のこと、家庭のこと、不平不満ばっかり言っている人に出会ったら、私たちどう思うでしょうか。いつも喜んでいなさい。でも、不平不満ばっかり。あ、この人の信じている宗教、なんかやばそうって。そう思われてしまうのがオチなんじゃないかなって思うんですね。私がそうだとは、あなたたちが言っている。長老たち、祭司長たち、律法学者たちは口で言っていたんです。でも思いも行いも違っていたんです。そうであってはならない。私がそうだとはあなたたちが言っている。では、その言葉の通りに歩んでいく、それが大切です。イエス様こそ生ける神の子キリストであって、私たちと共に歩んでくださる救い主なんだ。このお方によって私たちは罪許され、死を乗り越えて神の国へと招かれて、永遠の命を与えられて行くんだ。その喜びにますます生かされていく、そんな信仰生活を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を与えてくださり、あなたを礼拝するひとときを与えてくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。私たちの罪をあがない、滅びから救い出すために、主が十字架の上で命を捨ててくださいました。その恵みにお応えして、私たちもあなたの恵みに喜びを持って歩む、そしてそのことを証ししていくことができますように守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌257番を賛美します。ご起立ください。Thank you. ご着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられたクリスチャンの方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けてクリスチャンになっておられない方たち、幼稚園で小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配産の当番者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人びとりの上に、一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。築地、私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。 すなわち主イエスは待たされる夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝賛をいたします。聖餐を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それではパンのご準備をなさってください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。 生産を受けるべき方でお手元に杯が届いていらっしゃらない方はいらっしゃいますでしょうか。どうぞ杯のご準備をなさってください。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなく憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
イエス・キリストの父なる神様、一週間が守られ、今再び御前に集い主に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。御言葉の恵み、聖餐の恵みにも感謝いたします。どうかこの一週間も主を見上げ、主に従い、 主と共に生きることができますように、どうぞ私たちを導き守ってください。今日ここに集えていない方を覚えます。特に病を得ている方には、特にあなたの恩寵があり、そのすべてを守り導いてください。ただいま私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。どうぞこれを清めて、あなたの尊い御用のために用いてください。この願いと祈り、主イエスキリストの御前によってお祈りいたします。アーメン。
報告をいたします。信頼者のご紹介ですが、信頼者カードを出してくださいました方のお名前をご紹介させていただきます。です、はい、教会学校の生徒でいらっしゃって、そして男性の生徒さんでいらして、今日礼拝にも初めて出席してくださったということで、ようこそいらっしゃいました。続きまして、本日の集会です。礼拝後ランチサービスを行います。その後教会学校の教師会を行います。ランチサービスは初めていらした方とか、聖学院大学の学生さんはお昼無料ですので、ぜひランチサービスご利用いただければと思います。今週の予定です。6月22日木曜日の祈祷会は、私が ASF 総会という聖学院の寄付を募るための総会に出席をするため休会となります。24日土曜日午後3時から礼拝準備を行います。なお大学のオープンキャンパスがありますため、可能な範囲での準備となります。来週の予定です。教会学校が午前9時から、その後に入門講座、礼拝の後には、聖日礼拝の後にはランチサービスを行い、そして各部会を行います。他にご報告はございますでしょうか。
伝道礼拝部からです。本日皆様の集報ボックスの方に、7月の礼拝へのお誘いのチラシ、小さいものですが、入れさせていただきました。7月の伝道礼拝月間のご案内のチラシです。一応皆様のところには1枚入れさせていただいてますけれども、もし知り合いに配りたいというような方がいらっしゃいましたら、予備ございますので、こちらご活用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
唱詠の539番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして2023年6月18日の聖日礼拝を終了します。